101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。久しく訪れてないんですが、あの博士課記念酒造博物館、ずっと一年中いろんな展覧会をされているんですけれど、この、 あのチラシが、配られているのをいただきまして、それのテーマにちょっと引っかかったんです。竹の魅力再発見という展覧会が今開かれてまして、もうすぐ終わりますか、あのちょっと急いで行ってみようという気になりまして、今日は博士課記念酒造博物館、久しぶりにお邪魔をいたしました。こちらで副館長の壇上原さんにお話を聞こうと思います。壇上原さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
お邪魔いたしまして、お話を聞きたいと思います。
ありがとうございます。
今やってらっしゃるこの竹の魅力再発見という展覧会がね、
はい、
ちょっとこう引っかかったと言いますか、
はい、
あのあこれは何やろうという気になりまして、珍しそうなんで寄せていただきました。
はい、
竹の魅力再発見っていうのは、はい、何か特別な趣旨があったんでしょうか。
そうですね、あのこの竹の魅力再発見という、うん、あの題名にしましたのは、うん、実はこれ私の気持ちと言いますか、
あ、そうですか。
私もあの竹の魅力にすごくこう再発見っていうあのことが、
そういう思いを実感されたわけですね。はい、
そうですね。
それはどこでされたんですか。は
い、そうですね、竹と言いますと、
はい、
自分の中のイメージでやはりあのここの酒造博物館の所蔵品である絵なんかに描かれている、
はいはい、
そのおめでたい竹としての、
そうですね、まあはい、竹っていうのはおめでたい植物というふうに、
はい、
あの掛け軸なんかにもようありますもんね。
はい、でそういうふうなあのイメージの方が強かったんですけれども、
はい、
まあ、去年になるんですけれども、うん、しばらくちょっとあの触っていなかった収蔵品の、
は
い、箱をですね、
ああのここの博物館の収蔵庫にはたくさんの資料が入っていて、はい、それを整理されてるんですね。
はい、
でそれをされていて、はい、
しておりました時に、
うん、
あの竹かごが少しありまして、
竹で作られたかご、はい、
はいはい、その竹で作られたかごをですね、まあ、中を確認している時に、
うん、
改めてあれこれって竹で作られているというような、
なるほど、
はい、
竹がこんなものを竹で作ったんかというような気がして、
そうですね、
なるほど、
本当に自由自在に、
はい、
あの美しいあの本当に飴色になったような竹のかごを見まして、
はいはいはい、うん、
すごくあの素敵だな、あのこれはどういうふうに作られているんだろうっていうふうにこう思いまして、でそれがまあ頭の中にあの少しあの、残りまして、でまあこの夏の展覧会、
うん、
まあ、どういったテーマでっていうふうに考えた時に、
うん、
あのその箱、あのその籠をですね、ま
あ、
皆さんに紹介したいなって思ったんですね。
よっぽどたくさんあったんでしょうな。展覧会で皆さんに見せるほどあるということですか。
そうですね、
たくさんあったんでしょう、はい、いいものばっかりがね。
で、まあ、一つテーマで、うん、あの描かれている竹ということと、
うん、
あと身近に素材として竹が使われて、はい、日常品ですとかそういった工芸品に使われているっていう、はい、この両面をですね、
はい、
まあ、いかに私たちのそばに竹という、
はい、
あの植物が、あの根付いているのかというのをあの紹介したいと思いまして、
なるほど、ね、
はい、この展覧会を企画いたしました。
まさにそれはあの歴史でもありますね。
そうですね、
ずいぶん古いものまであるんでしょうからね、
はい、
それとあの掛け軸なんかに書かれている、
はい、
あの竹っていうのは、
はい、
大抵おめでたい時に使うものが書かれているでしょう。
そうですね、
ね、 そういう意味でも何十年も何百年もの間人間が自分たちの生活の中で、はい、大事にしたり、あるいは十分便利に使わせていただいたり、あるいは鑑賞したりという、最も身近な植物なんかもしれませんね。
そうですね、竹というのは本当にスーッとこう伸びていて、うん、節があるという植物ですけれども、
はい、
その姿がですね、うん、やはり高潔であるというようなイメージがありますし、
まっすぐ伸びてます。
そうですね、まっすぐ伸びているという姿、はい、それからタケノコを皆さん、はい、春になると楽しみにされている方も多いですけれども、はい、どんどんどんどんこうタケノコが
大きくなる、
はい、大きくなる、
あのスピードってすごいですよ。
そうですね、あのスピードは本当に竹はですね24時間で1メートル以上も伸びるというような記憶が、はい、ありまして、すごく早いスピードで成長して、どんどん増えていくっていうのもありますので、うんうんうん、そういったところから繁栄するですとか、あ、
そうか、はい、成長する、ね、繁栄する、
そういったイメージもあります。
あ、そうですね、広がるとか栄えるとかいうような意味があるんでしょうね、
はい、で本当に私たちに身近な竹の文様としては、うん、やはり松竹梅という、
松竹梅言います、はい、はいはい、
松と竹と梅ですけれども、松竹梅といえば本当におめでたい文様であるっていうのが、
そうです、
はい、ありますけど、もともとのその松竹梅、うん、どこから来たかというと、うん、やはり中国から、
中国の文化なんですな、
はい、来たんですけれども、うん、中国ではこの松と竹と梅をですね、すごく厳しい寒い時に耐える3つの植物の友達っていうふうに考えまして、
はあ、なるほどね、はい、とても強いものたちだと、
厳しさに耐える、
厳しさに耐えられる、はい、なるほどね、
はい、そういった本当に高潔であるというイメージの、うん、その3つの友達ということで、うん、最寒三友という、
あ、そうです、
はい、そういった呼び方をこの3植物にグループ分けしたんですね。やはり松はずっと緑である、冬の寒い時期にも緑を保っている、で竹も緑を保っているし、うん、雪にも耐えている、
雪がいっぱい積もってる絵がようありますよね、はいはい、
そうですね、
竹にね、
でもしなっても耐えている、うん、折れずに耐えているっていう姿があります。で梅はですね、
はい、
やはり寒い、まだ春になるかならないかという寒い時期に花を咲かせて、うん、良い香りを漂わせるという、そういった厳しい時代にも立派に
枯れたような枝の中でもで、ね、いっぱいこう花をつけてっていう、はい、梅の綺麗な、しかも強さといいます、
はい、
うちの近くにも竹の林がありまして、
はい、
窓から見るとそれこそ本当に20メートル30メートルというふうな竹が、
はい、
育ってますが、風が強い日があるでしょ、
はい、
台風の時とか、はい、そうするとその風になびいてですね、垂直になるようなとこまでしなるんですよ。まあ横まで倒れてるような、はい、でそれがそのまんま折れないでちゃんとまた元へ戻る、
はい、
で風が吹くたびにこう折れたり立ったり折れたり立ったりしてる、
はい、
それを見ただけでね、わー溶けて強いなって聞いて、なるほど、みんな人間が憧れるはずやというふうに思いました。
はい、でまあ、そういったおめでたいっていう、うん、文様のものをですね、
はい、
日本に入ってきて、まあ、松竹梅として、まあ、文様になりますし、
はい、
おめでたいものを身近な調度品なんかに文様と仕入れ込むっていうことが、はい、されてきたわけですね。
なるほどね、はい、いやまあお話の続きもあるでしょうが、展示室に入れていただいて、
はい、
それぞれの資料、作品、竹の、ものを見せていただきながらお話聞きたいと思いますが、
はい、
この博物館の一番奥の大きな広い部屋が当てられてるんですね、
はい、
はあ、ここのお部屋に入らせていただいて、右の方に入り口があるからここから入らせていただきますが、
はい、
一番最初に飾ってあるのはやっぱり掛け軸ですよね、
はい、
この掛け軸はやっぱり竹が描かれています。3幅あるんですけど、
はい、
このうちの竹は1幅、左の端が竹です、
ね、はい、向かって左側の掛け軸にですね、うん、竹と 亀が
亀が一緒に描かれ、はいはいはいはい、
書かれていまして、もともとこの掛け軸というのは真ん中に長寿、あの長生きを表す寿老人という
寿老人が描かれて、はい、
神様が描かれていまして、はい、その横にですね、右側の方にあの松と鶴ですね、それから左側の方に竹と亀という、はいはい、おめでたい、すべてあの長寿ですね、うん、松もあの先ほどのお話の通りずっと緑なので、うん、常緑であの長寿というものを表しますし、鶴もそうですね、
はい、
それから竹も亀もそういう、うん、あの長寿ということを表しますので、ね、あのめでたい三幅一緒に見ていただくという、あの寿老人の図になっています。
あ、この、 あの三幅の掛け軸は一つ、あの三つで一つということ。
はい、
なるほどね。それでまあそれぞれ描かれていますが、その中にもきっちり竹が描かれてますよ、
はい、
相当これ古いものですかね。
そうですね、この掛け軸は江戸時代の、
はい、ね、江戸時代に描かれたもの、
はい、
相当貴重なものだと思います。その隣もあの竹と松と梅、それこそ松竹梅が描かれていますが、
はい、
あまりこうけばけばしい装飾ではなくて、竹なんかまっすぐ真ん中に一本シュッと描かれていて、
そうなんですね、この松竹梅の図というのは本当に真ん中にあの竹がまっすぐと、うん、あの下から上まで突き抜けているという、はいはい、そういうふうに描かれていて、
はい、
あの節目があって本当に竹のすがすがしさ、
特徴がよく出ている、
はい、よく出ていますね、
はい。まあ、松と梅とはそのまあ横といいますか、
はい、
あのそばに描かれている、まあ、これは典型的な松竹梅の掛け軸、
はい、
それからあのこのケースの中にはいくつかの酒器なんでしょうか、漆 の、 あの器がいくつか出ていますが、
はいはい、
右の方にはこれはお汁の碗でしょうかね。
そうですね、うん、あのお汁 の、 あのお碗なんですけれども、煮物碗というふうに
言われる。ああ、なるほど、ね、はい、煮物碗ね、
はい、でもあの煮物碗という名前がついていて、まあ、中身はあの汁、あのお汁を盛るような
こともある、
はい、料理のお碗なんですけれども、竹林があの蒔絵で描かれていまして、
この蒔絵が綺麗ですね。
そうですね、あの竹の竹林の林と、それからあの地面からどんどんと伸びている竹の子が
両方描かれて、
はい、描かれていて、
ね、
はい、
こう小さな、はい、まあ、あの5、6センチぐらいの直径 の、
はい、
あの器なんですが、
はい、
まるでこう一つの山をそのまま描いたみたいに、
そうですね、
竹の絵と竹の子の絵が描かれていて、はい、大きく見えますね。
そうですね、こういったあの碗類というのは10人揃え20人揃えというふうに、
そうですか、
はい、準備されて、それぞれの家庭でお祝い事なんかがあった時にですね、皆さん揃いでこのお碗を使ってという、ね、そういったものですね、
まあ、大勢が揃う場っていうのはやっぱりお祝いの場なんかが多いですから、
そうですね、
そういう時に使われるめでたい食器だということですね、はい、それからあとはこれはお酒の杯かもしれませんが、
はい、
小さな器がありますが、これもやっぱり竹が描かれてる
んですね。そうですね、ここではですね、松竹梅というあの模様がですね、うん、三重ねの杯にそれぞれあの描かれているんですけれども、うん、ここではの竹との取り合わせになる図案ということで、あの竹とスズメというのがよく取り合わせで、
言われますね、
はい、描かれているので、
はいはい、
そういったあの良い取り合わせの図柄ということでご紹介しています、
うんうんうん、竹はそういうふうに描かれるときに何かと取り合わせで描かれることが多いですね。
そうですね、
今出てきたのは、
はい、
あの一番最初に出てきたのが亀でしょ、
はい、
それから今言われたのがスズメでしょ、
はい、
それ以外にも竹と取り合わせで描かれることの多いのは、
そうですね、この展示室にあの竹との取り合わせで良いのが、うん、先ほどの竹とスズメ、それから竹と虎、
虎ですか、はい、この屏風虎ですな、そういえば、
そうなんですね、
はい、なんで屏風虎やろうなと思ってたんです。
そうなんです、
竹との取り合わせですか。
そうですね、あの竹林の中の虎というふうに、はい、非常にあの竹と虎は取り合わせが良いものとしても、あの言葉としても残っているんですけれども、うん、 あの前田さんはご存知かもしれませんけれども、うんうん、あのお酒に酔っ払った人のことを、あの人は虎になった
大虎とか言います、言います、言います、はい、何でしょうね、あれは。
あれはですね、うん、実はあのお酒の別名をですね、笹、うん、というふうに
言います、言います、笹、ね、召し上がれなんて、はい、あのお芝居でセリフがあったりします。はい、笹ですな、
はい、そういうと、まあ、取り合わせが良いものとして竹に虎ということと、うん、お酒の別名として、まあ、笹というのでつながってくるので、
なるほど、
お酒にはつきものの酔っ払いということで
虎と呼ばれ
る、はい、虎、まあ、そういったことにもあのお酒にも関わるというところ
が面白いです
ね, ね、
なるほどね。それからその次にある掛け軸はちょっと古い建物のような、
はい、
神殿のような掛け軸が一つありますが、
はいはい、あれはですね、掛け軸の名前がですね、うん、妄想という、
え、
はい、
妄想地区の妄想ですか。
そうなんです。
ほう、
あの今はですね、私たち妄想と聞くとですね、はい、あ、竹の名前で妄想地区っていうふうに、
そうそうそうそう、そう思ってます。
思い出しますけれども、実はこの名前、竹の名前の由来になったお話、
うん、
妄想という人物が、
人物がいらっしゃった、
はい、いてたんですね。これ中国のお話で、
はい、
まあ、24人の、あの高校な人たち、
偉い人、
まあ、そうですね、はい、親孝行したという人たちの、うん、あのお話、24人集めた二十四孝というのがあるんですけれども、
はいはいはい、
その中にあの妄想という話が入ってまして、
あ、そうですか、
はい、あの妄想のお母さんがですね、うん、病気になるんですね、
はい、
で病気になってタケノコが食べたいっていうようなこと、
病気のおばあさんがタケノコが食べたいとおっしゃった、はいはい、
そしてあの妄想はですね、探すんですね。でも冬場なのでタケノコが見つからないと、
それは無理でしょう、
はい、でまあ、雪の山の中に入ってタケノコが生えていないというふうに、まあ、嘆いているとですね、うん、その高校の気持ちが届いて、
うん、
地面が割れてタケノコが生えてきたというお話なんですね。はいはい、で、まあ、そのタケノコをお汁物にして、うん、お母さんに食べてもらうと、
うん、
あの病気も治って長生きをしましたという、そういうお話がありまして、
なるほど、ね、
はい、でその、まあ、タケノコが生えてきたというそういうお話で、
うん、
まあ、妄想という人物で、まあ、妄想地区の名前の由来にもなったっていう。
そうですか、
はい、
ああ、そのことがこの掛け軸の中に表されているわけですね。
そうですね、はい、
妄想地区というのは人の名前やったということは初めて分かりました、はい、ちょっと妙な名前ですもんね妄想地区です。ついでですけど、その、はい、あの他にもね、
はい、
竹にはいろいろ種類があって、
はい、
妄想地区の他には、
はい、
どんな竹があるでしょうね。いっぱいあったと思います
が、ね、そうですね、あの竹にもたくさんの種類があって、
うん、
その中で、まあ、日本で三大有用地区っ
ていう、うん、
はいはいはい、よく使われている竹として挙げられているのが、まあ、妄想地区、
はい、
まあ、竹の子なんかでもよく食べますけれども、
妄想地区の竹の子ね、はいはいはい、
それからあとマダケっていう、
マダケ、
はい、竹がありまして、
これも大きな竹でしょ。
そうですね、大型の竹になりまして、うん、あの強くてしなりが ある、まあ、竹の特徴なんですけれども、うんうんうん、よくあのこのマダケというのはあのお酒の道具で使われているあのタガですね、
はいはい、
あの桶ですとか樽の周りをこう、
締めるもの、
はい、締めている、はいはい、ああいうタガに使われていたりもしますね。
強いんですな、
はい、
あ、そうですか。
それからあのハチクという竹がありまして、
はい、ハチクというのありますね、
はい、これはですね非常に裂けやすいという特徴がありますので、う
ん、これ細い竹でしょ。
ああのそうですね、比較的細いですけれども、うんうん、よく茶筅の、
茶筅、
はい、あの
すごくお茶の道具の茶筅ですか、
はい、ですね、そういったものに使われる、
あ、そうですか、
ということが、
これは繊細なもんですな、は
い、そうですね、あの茶筅の本当に細い細い、うんうんうん、あの裂けているような姿を見ると、ね、本当に繊細ですね。
あれなんか見てたらあのようこんだけ細かくあったなという、あれ、
ね、
あの10センチか15センチぐらいの長さの竹の筒でしょ、もともとは、はい、それにナイフを入れて細く割っていくわけですよね、
はい、
でそれがもう本当に細いあの線のようなものがいっぱい割れて、それをこううまく膨らましたり曲げたりしながら茶筅にする、
はい、
ようこんだけ細かく割れたな。
そうですね、本当に職人さんの技っていうのはすごいですね、
しかもそれが折れずに、 ね、あれはまあ竹の特性を上手に生かしてはるんやろなと思いますけれど、はい、ああいう竹もあると、
はい、
これはまあ種類によって使い方が違ってくるんでしょうね。
そうですね、はい、うん、それぞれの竹の特徴を生かしたものに、
うん、
ね、
はい、これはあの今度は反対側のガラスケース、はい、大きなお部屋の反対側のガラスケースを拝見してるんですが、
はい、
こっちにはそういうあの日常お家で使われていたようなものがいっぱい並んでますが、
そうですね、
これこそこう竹細工というものですね。
そうですね、本当に竹は私たちに身近で、うん、この成長もすごく早いですし、
はい、
あの背も高いで、中が空洞になっていて割れやすい、あのしなり回って強いっていうようなこともありますので、はい、日常品のたくさんのものに竹が使われてきたという歴史があります、
は
いはい、ですので、あそのそういったあの、まあ、素材としての竹というふうに区分けをしまして、うん、まあ、たくさん の日常品ですとか、あと工芸品にも使われてきたという
ものなものになってるんですね、
は
い、
そうですね、
かごだってこの絵のついた吊り下げる絵のついたかご、
はい、
こうちょっと見ただけで当や二十やないと思いますがいっぱいありますね。
そうですね、
これはそれぞれ使い方が違うんでしょうな。
そうですね、あの今見ていただいている竹というのはあの手提げ の、
はい、
あの花池であ
ったり、花池ですか、はい、あなるほど、これは柿なんで、はい、ここへお花が入るわけです。
そうですね、あの中にですね、うん、竹の筒がやはり入れまして、うん、
水が入っている、はい、なるほど。それにしてもあの背の高さもね、
はい、
10センチぐらいの高さのものから30センチ40センチぐらいの高いものまでありますし、
はいはい、
あのみんな筒なんですけれども、
はい、
あの口径も10センチぐらいのものから30センチ40センチみたいな広いものまであります、
はい、
で編んであるこの模様といいますか、
はい、
非常に複雑で繊細な編み方がされてますね。
そうですね、
綺麗ですね。
もうあの驚くほど竹をですね、ね、細く庇護にして、
はい、
でそれをあのもう本当に乱れなく美しい編み目にしているという
と、はい、単純な胴体だけじゃなくて、
はい、
くびれたり広がったり膨らんだりしてるでしょ、
はいはい、
こんなことってようできるなと思いますね。
そうですね、本当にあのこの竹かごはですね、あの今回も初めて展示したものも、
うん、
あの多いですし、
そうですか、そうですか、
はい、ぜひあの間近で見ていただきたいなと、うん、ね、はい、思いまして、
じっくり見たいですね、
は
い、
台も高めに、
はい、
あの目線に合うような、
あそうです、ね、
はい、高さにしています。
実はあの竹ってあの生きてる時っていいますか、
はい、
あの生えている時は緑色でしょ、
はいはい、
それがあの、刈り取られて、
はい、
しばらく寝かされると黄色っぽいものになります、
はい、
そしてこうやってこう工芸品とかあの家具とかにこう加工されて、
はい、
それが時間が経つと、
はい、
赤茶色といいますか飴色といいますか、
はい、
そういうものに変わったり真っ黒になったり、
はい、
いろいろするんですね。
そうですね、これはあのやっぱり漆をこう塗るというようなこともあ
る
ようですし、
そういうこともするか、
はい、あと、まあ、ちょっとこう染めるといいますか、そういったことも
やってるわけですね、
はい、一部あると、はい、
でもあの美しいですね、形といい色といい、
ね、
艶といいね、
はい、
それからなんか展示場あのケースの中に大きな四角い箱、
はいはい、
高さが50センチぐらいで、あの四方がそれぞれ30センチぐらいの角の大きな箱があります、
はい、
あの取っ手もついてます、これは何というものですかね。
そうですね、これはあの戯曲のようなものですね、
はい、
あの中にこう器を入れて、
はい、
であの持ち運びができるような、
なるほど、はい、格納するための箱。
そうですね、お茶道具の、
あお茶道具なんかこのまま運べるという、
はい、
なるほど、これ綺麗ですね。表面がこう竹であの細工がしてあって、
はい、上に漆が塗られて、
漆が塗って
あ
って、
はい、いますね、
これも細かい細工がしてありますもんね。
そうですね、本当に竹を編むという、
はい、
あのことのその本当にあの編み目の美しさもありますし、
はい
はい、
もう色も綺麗ですし ね、
そ う、 ですね、
そういうものがここにあ あるんですね。やっぱりお茶の会なんかされるときにはこういうのが出てくるわけですな。
そうですね、こういった竹籠類は、うん、お煎茶道お煎茶のお道具の一つとして、はい、
それからちょっと離れたところに置いてあるんですけど、50センチほどの直径5センチぐらいの長い棒がありますね、
はい、
下に土台が台があって、
あ、はい、
で上を天を向いてシューと立ってる、
はい、
あれも竹ですか？
そうですね、実は上にガラスがついていて、
ガラスの器が逆さ向けについてますな、
はいはい、あれは竹ランプと言いまして、
ランプですか、
はい、竹の中の空洞を利用しまして、
はい、
中にちょっとオイルを入れるような入れ物がついてい
て、オイルが入ってる、
はい、で竹の部分が、まあ、台といいますか、
はい、
絵になりま
して、はいはい
はい、で、まあ、ランプをつけるというお座敷
上に、そしたらなんか炎が、はい、保つような糸かなんかがついていて、
はい、
でそこに火をつけて上からガラスのケースをかぶせ
る、そうですね、ホヤを取り付けてということで、お座敷を、
お座敷でしょうね、はい、昔のもんですからね。
そうですね、
これちょっと今のような生活だとテーブルに椅子の生活でしたらちょっと低いかなと思いますが、はい、
そうですね、
座敷で座るとちょうどええ高さになる、は
い、そうなんです。先日大学生の方が、
はい、
すごく中途半端な高さ
そうですか、
なランプですねっていうふうに、そうですか、はい、
本当ですね、今の生活しか知らない人はそうなります
でしょうね。そうですね、そうするとあ、そうか、お座敷なのでやっぱ座って目線が明るい目線になるという、はい、
それ以外にも生活の中で使われていたであろうと思われるさまざまな道具が、こちらでは展示されています。そしてそれがいつどのような時に使われたか、あるいはいつ誰が作ったものかなどの、紹介もされています。とにかくこの作品類を見てみますと、いかにこう竹というものが我々の生活の身近なところに、あって、それでそれだからこそいろんなものに使われていたということがよくわかりますし、今やこう例えば宇宙なんかもたくさん出てますが、
はい、
宇宙というものが竹を割って作られたもんだということをわからない人たちも大勢いらっしゃる、若い人たちの中ではなるんじゃないかなと思います。
そうですね、今はプラスチックの絵の、ね、はい、うちわもたくさんありますので、
そうですね、はい、まあそういうのも こちらではたくさんのうちわが実物で、示されていて、それが、どんな時にどんなふうに作られたかというようなことも解説があります。面白い話をいっぱい、聞かれること、聞くことができるのではないかなと、いかがでしたでしょうか。あと1週間ほど、はい、展示会ありますので、
はい、
まだまだ見に来られる方多いと思います。皆さんの評価って評判はどんなんでしょうね。
そうですね、今回なかなか皆さんお出かけが厳しいという中で、
うん、そうですね、
はい、の期間になりますけれども、うん、こちらでも感染症の対策を気をつけて、
はい、
開館しておりますの で、
そうですか、
はい、気をつけて皆様もお越しいただけたらなというふうに、はい、思っています。
ふとしたことで忘れてしまう、そしてまた思い出すこともあまりないという、そういうふうな身近なところにありながらそういうふうなものが多いので、こちらに来られたら、こんなあったな、あんなあったな、あそこでああいうふうに作ったなということを懐かしく思い出される方も多いんじゃないかなと、
そうですね、
思いますので、あと1週間ほど、ぜひ皆さん、博士課記念酒造博物館においでいただきますようにお勧めしたいと思います。今日は壇上原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。